はい、後半スタートなんですけれども、
はい、
島村さん何ティライミですか。
じゃあ2ティライミですか。
はい、
ありがとう。
はい、はい、もういちいち聞かなくてもいいよね。何も言わなかったら2ティライミでしょ、どうせ。
たまに3って言ってる時もあるから。
いや、あの、別にもっと振れ幅があってもいいんですよ。全くメリハリがないなと思いながら、はい、いつも聞いてます。どうですか、引っ越しは。
ああ、いや、なんかさ、ずっと連絡がなくて、
うん、業者から
審査通過しましたよ
って。ああ、大家さん、不動産屋さんの方からね。
そう、審査通過しましたよって連絡があって、うんうん、でも取っときますねって話からずっと連絡がなくて、
うん、
でもなんか忘れられてんのかなって思ってたの、
うんうん、
でかといって今の物件すごい気に入ってるから、
うん、
って思ってたらこの前電話があって、
うん、
なんかね、急に引っ越すことになる。もう来年ぐらいの気持ちでいたのよ、
はいはいはい、
1月半ばぐらいとか、
はい、
うん、そしたらなんかもう12月の終わりぐらいに引っ越すことになって、うん、で今さ、それこそ引っ越し屋さんとか、
うん、
なんか探してるんだけどさ、
うん、
会長が言ってたアップル引っ越しセンター、
はいはい、あのゴリラのマークの、私もそこでやりましたけど、
そうだ、そう言って言ってたじゃん、
うん、
だからそこでなんか明日の朝になんかこのなんか LINE でなんかこう部屋を見せるんでしょ、
うんうん、
Zoom とか LINE とかで、うん、いやだって思う、利息とかあるからさ。
まあ、あ、殺人鬼だって思われるかもしんないよね。
そうだね、うん、まあ、そういうのとりあえず隠さなきゃって思ってるんだけど、うんうん、であと、あの、歯を抜くペンチとかあるからさ、
う
ん、だから隠さなきゃなって思って。で絶対それってさ、多分向こうとしては部屋の様子を、その写し、僕が写したやつを絶対保存してるでしょ。
まあね、まあ、うん、そんなにでもデータとして重くなっちゃうからずっとは保管したいと思うけど、
でも絶対でも、あ、ちょっと見てみて、これ、これこいつの部屋やばいから、
うん、まあそれはもちろんやるよね。
なると思うから、はいはい、うん、今日この後片付けもしなきゃなって思ってますけど。
でもダメだよ、義足とかだって持ってくんでしょ、ペンチとかだって、
うん、車で運ぼうかなって
こと。ああ、それだけはね、
はい、うん、そう思ってますけどね、
うん、あ、それで今日のご担当会談には来れないんですか。
今日は、うん、そのね、あの、一応もう引っ越し先が正式に決まったから、うん、ね、不動産屋から連絡あったからさ、うん、だからもう一回住む前に行ってみようって話してて、
くだらねえな、どうでもいい、そんなことよりも私の千秋楽があるんですから。
うん、うん、頑張ってください、うん、本当ね。
あ、そうですか、はい、
そんなです、はい、
うん、七の方ですね、
はい、
はい、40代女性の方から、はい、うん、こんにちは。前回のラジオで話されていた子供の頃に見たわけわかんないものについて、残念ながらお二人が探している情報は持ってないのですが、代わりに私の見たわけわかんないものを聞いてください。
うん、いいね。
うん。それは、子供の頃にテレビで見たキリスト教の奇祭についてのドキュメンタリーでした。奇祭の中で、変なお祭りね、うん、信者が十字架に本当に釘で貼り付けにされるシーンがあり、参加者の中には痛みで気絶する人もいる、とのテロップがついていました。子供の頃の記憶なので、もしかしたら映画か何かのシーンを勘違いしているかなと思ったのですが、大人になってから調べてみたところ、フィリピンで実際に行われていたお祭りでした。会長はこの記載についてご存知でしたか？なめんなって。知ってるどころか、もう同人誌の会所で取り上げてますって。
だよね。
ね。会所9号でね、マレルドという、本当に、釘で十字架に貼り付けにする。とか、鞭でバンバンって本当に叩くキリストの受難を再現するお祭り、うん、割と有名ですよね、
うん、まあ多分でもね、その番組って木曜スペシャルとかそういうのでやってたんだろうね。
でしょうね。あとクレイジージャーニーで佐藤健二さんが、はいはい、ちょっとだけ取り上げたりもしてましたよね、うん、なんかお正月の特番かなんかで、うん、すっごい昔ですけど、
うん、
ただまあこの方40代で子供の頃ってなると、まあおそらく木スペとか、
うん、だよね、
うん、スイスペではどうかな、まあやとかね、うん、そういうんだよね。
怖かったよね、うん、僕もやっぱそういうので覚えてるのがさ、なんかガラスを食べる、
はいはいはいはいはい、
なんかワイングラスとか食って
ん
の、
うん、
もうめちゃめちゃ怖くて、
うん、
なんかだから未だにグラスにちょっとあんま歯を当てられないっていうか
そのトラウマでね。
そう、
うん、まあああいうのもだから今も本当クレイジージャーニーの私の回とかでしかやんなくなりましたよね。
まあね、
まあ、あとはほら
クレイジージャーニーもギリギリじゃない、
はい、
ちょっと
ギリギリだからちゃんと敬意を持ってバカにしてる感じじゃなくて、まあ、こういう信仰があるんですよっていうので、かつまあじゃあそれが本当に神様が降りてきてるのかどうかっていうことを本当に神様が降りてきてるんですっていうレベル1のなんか、うん、もう完全に信じてこっち側もっていうよりは、うん、まあ、ちょっと離れた地点から客観的に見て、うん、そういうことを信じてる人たちの信仰や習俗お祭りがあるんですよっていう紹介の仕方、うん、バカにするわけでもなく、かといって完全に 100% レベル1で信じるっていうわけでもなくっていう、
この前 の台湾のやつもね、はいはい、そんな感じなんです
よね。そうですよ、はい、
うん、たまにさ、うん、信じてる前提なんだっていうのを、
生まれ変わりのやつとか
生まれ変わりのやつとか、
はい、うん、だからまあそこら辺とやっぱりまあもちろんね、プレゼンターというか、
うん、
クレイジージャーニーの なんていうんだっけ、クレイ、
まあ、旅人
によのスタンスでやっぱり変わってきますからね、それは。
そうですね、うん、
番組のスタンスっていうよりは、まあ、その旅人の取材に同行するっていうことなんで。
そうだね、うん、まあでもね、昔はよくありましたね、本当そういうのね。
そうだね、だからまあ昔のそういうのはもうできなくなってるのは、まあ、まあ完全に昔のスタンスでやったら良くないと思うしね、
うんうん、
コンプライアンスとかもそうだし、まあ、あともうレベルが 1,2 個上がったって言うとちょっと変だな、まあ、言い方おかしいけど、
うんうん、
視点としてもうちょっとそんな単純な視点ではできないっていうのはね。
あとさ、見てるこっちとしても、うん、知らず知らずのうちにやっぱしアップデートはされてるから、
はい、
昔のまんまもしやったとしたら、うん、やだみを感じちゃうよね、やっぱし、
ある種のその秘境を見つけたみたいな、ちょっと、うんうん、まあもうすごい極端な言い方すれば帝国主義的なね、こういう未開の地を先進国である我々が見て、うん、ああこんなことやってる、全近代的な人たちがいるんだみたいなね。
そうそう
そう、うん、そういう見方もダメだからね、
うんうん、ね。
まあクレイジージャーニーの私の回とかがいいスタンスなんじゃないですか。
そうですね、
はい、
はい。
イッテ Q とかもやってるけどね、またイッテ Q もちょっとスタンスが違うからね。
あ、
うん、ちょっと、まあ、まあ別に悪い意味ではないけど、ちょっと笑いに
ちょっと面白い変化してるよね、
うん、だからそれがいい効果の時もあれば、まあやだみになっちゃう時もあるかなっていう、うんうんうん、
そうだね、
うん、です。マレルドです。
はい、
はい、解決しましたね、見事解決しましたね、
はい、じゃあ1テラ意味ですかね、これはね。
それともう一つ、
うん、
これは大人になってから見たのですが、何年も前に簡易宿泊所で発生した火災に関するニュースが放送された際、視聴者投稿映像として今まさに燃え盛る施設を映した動画が流れました。その動画には気の抜けたようなのんびりとしたような諦めたような男性の声で、頼むよ、出られないよという声が入っていました。
わ、
離れたところから撮影されたものだったので逃げ遅れた人が発した声ではないでしょうが、その言い方が、まあ、大変申し訳ないんですが、ちょっと不気味で、犠牲になった人の最後の言葉に聞こえてゾッとしました。私がその視聴者投稿映像を見たのは一度きりだったんですが、強く印象に残っているのでメールさせていただきました。それではと。はい、
ああ、それ怖い。あの、川崎の多分あれだね、キッチン宿っていうんですか？
ほう。
それの火災じゃないかな。
よくこれだけの情報でわかりますね。
まあまあ、結構一時期それで、あれしたよね、うん、このニュースになってたよね。
うんうんうん、
そういうところの危険さみたいなさ、
あ、
はいはい、あちょっとゾッとするよ ね、
そうですね、これはね、
うん
うんうん、1でいいんですか、うう1テライミでいいんですか、
2テライミにしようか、今の、
はいはいはい、
今のちょっとゾッとしたんで、うん、
まあ、こういうののね、ニュース映像とかってちょっと時間が経つともう削除されちゃって見れなくなっちゃうからね、うんうん、なんか記憶の改ざんとかもあるだろうし、なんか不気味なものとして残りますよね。
そうだね、うんうん、なんかあります、そういうの。
まあいろいろとありますけれども、うん、まあやっぱり火災の、うん、ニュースでとあるお寺が焼けちゃったっていうのが、それがちょっと結構えぐい怪談とか呪物にまつわる話なんで、うん、今度出す本に書こうかなとは思ってます。
あ、そうなんだ、やっぱあるんだね。
そう、うん、ただまあちょっとそれはかなり地域をぼかさないと本当に人死んじゃってるんで、しかも数年前とかの話なんで、うん、
あ、
うん、でまあやっぱりそのニュース映像も今は見れなくなってるかな。まあそれは別に何か、うん、あのオカルチックなことが起きてるわけじゃなくて、本当にその火災の、うんうん、ニュース映像っていうだけなんで、まあ別に見れなくなっても問題ないんですけど。
へえ、うん、ね、皆さんもこういう忘れられないやつとか、
はい、
調べても、どあれ何だったんだろうみたいなね、うん、そういうのとかね、
うん、まあね、前回は映画とかで募集したけど、確かにニュース映像とかありそうだよね。
ありそうだね、
もう絶対二度と見れないからね、
うんうん、なんかさ、僕あの話を前回した後に、
うん、なんかピエロとかおじいちゃんの五円玉だ
った、そうそう、その話した後に、はい、まあそういうのはね、そういう自分のあれなんだったんだろうみたいなのってあったよなと思ってさ、
うん、
もう一つさ、まあこれ解決してるんだけど、
は
あ、子供の時にゴミ箱が、長いゴミ箱がうちにあって、
うん、
でそこになんか雲、クラウド、クラウドの雲ね、
はい、
雲の中から女性のぼーっとした顔が浮かんでるゴミ箱だったのよ。
だゴミ箱 の, その側面の柄がってことね、
絵が丸々ね、
はい、
ちょっとね赤黒みたいな感じの色が入って、うん、でそれがめちゃめちゃ怖かったの、
うんうんうん、
で結構ずっとトラウマというか、なんか、うん、まあほら単純にさ、でかい女の顔って怖いじゃん、
はいはい
ね、まさにそういう意味合いで子供の時僕見てたんだけど、うん、最近なんかでね、ちょっといろいろ調べてたら、
うん、
あ、ね、宇野明の絵だったんだよね。
ああ、はいはいはいはいはいはい。
で、確かに、はい、うちのママね、節子、はい、節子は、
はい
はい、あの、そういうちょっとゴシック的なものとか。
よく寺山修司の本の想定とか、
もう、そうそう。
やってるね。はいはい。
うん。だね、うちのね、節子はそういうのが好きだから。
はいはい、天井さじきのポスターとかね。はい
そう、あ、やっぱありそう、ありそう、うちにあったんだやっぱしみたいな感じで、
はいはいはい、
リポート解決したんだけど、
うんうん、
ね、あの本当何十年越しに、ああ、あれは宇野明の絵だったんだ、
なるほど、うんうん、確かにそうなると逆に怖くなくなっちゃうよね。
そうだね、
うん、だからやっぱりそのね、うん、宇野明っていうものを、まあ、我々世代的にもあとちょっとそういうカルチャー的にも知ってるからいいけど、うんうん、一切そういうのに触れてこなかった人はずっとトラウマのまま残るよね、多分宇野明の絵とか。
いや、そういうのあると思うよね、うん、本当にね。
うん、だからキューピー3分クッキングの音楽とかすごい子供の頃怖かったからね。ティキリティティティティティキリティティティティティキリティティティティティティティティティティティティティティっていうね。
うん、
まあ、多分それその後にあなたの知らない世界が始まるっていう刷り込みがあったんで、
はいはい
はい、まあ、夏休みのタイミングだとさ、午後はまるまる思いっきりテレビで、でも
あの世にも地獄があれば、うん、この世に地獄が続く、
あのろうそくをこうバーってこう、
あのナレーションなんであんな怖い
の、ね、あれ女の人だったよね、なんだっけ、
え、男
だったっけ、あ、それも忘れ、うん、でもさ、そっちの方がトラウマに残ってるべきじゃん、
うんうんうん、
あなたの知らない世界が怖かったらね、うん、多分まだ未就学児とか小学校低学年の頃ですよ、
うん、
でもなぜかそっちじゃなくてキューピー3分クッキングの方なんだよね。
そうだね、うん、あの僕もね、どちらかといえばその後に入る CM の二個お茶の間ショッピング、
うん、あ、はいはいはいはい、
っていう前のなんかね、
はいはいはい、
袋のでっかい人形が映るのよ。
え、
で CM 入ると、
フクロウのね、うん、あ、うん、う、入った、あるある、あ、思い出した、あ、
なんかね、それがやっぱ怖かったんだよね、
うん、あ、もう絶対二度と開かなかったはずの記憶の扉が今開いたわ。あった、二個お茶の間ショッピング、フクロウの、うん、な、人形、人形だったっけ、うん、
そう、う
ん、
そっからもうズームアウトで、う
ん、はいはい、
商品、あのコメンテーターの人とか出てきたりするけど、うんうん、こんなんとかさ、あとそれこそあの新倉巌先生の、
うん、
なんかもうさ、 霊は完全にいるものとしての、
ね、そうだよね、
当たり前みたいな話
から、はいはい、もうその次の次の話ぐらいしたからね。で、まあ、ではまずいてとか、でそれが自爆霊でとか、
でなんかさ、ちょっとこう霊を出すのよ、あの人って、あのイグザンブ
ル、ね、そっちのイグザンブル、さっきからさ雲とか霊とかさ、もう日本語のね同音異義語がね多くて大変ですね、
うん、あのそうですよ、なんか、はい、まああのね、そうやって狐付きの、まあ狐付きのまま小学校に通ってたっていう例もありますからねみたいな、
はいはい、
その例え怖いみたいな
その話聞きてえなっていう
そうそうそう、なんかそういうのがすごい怖かったよね、
私
ね、
うん、当時のノリはね、まあ、心霊主義的なノリね、あの、うん、まあ、それこそね中岡俊也先生とかのもういるに決まっててっていう、はいはいはい、角田二郎先生とかの、
うん、そうだね、
その次の次の話になってるって、いやいや、でもそもそもあの霊が実在してるっていう前提でいいんですかっていう
そうなのよ、だからそれが怖かったね、
はい、
ね、
うん、はい、
ちょっと離れる話かもしれないけ
ど、どうぞ、
ちょっといいですか、
うん、
あのドラマって見てます最近、
昨日何食べた以外でってこと
昨日何食べた以外で、
まあ、極悪女王を見て以来は見てないかな。
あ、まあまあ、じゃあ僕と同じようなもんだね、はい、僕もあの文法のドラマって、
はい、
まあ、ドラマ好きな方だと思うんだけど、
はいはい、
僕最近そんなに見てないんですよ、
はい、
でね、ただね、まあ、一応チェックはしてるわけ、
はい、
で、まあ、今期っていうかさ、今回の
ドラマなんだけ
ど、ね、全領域異常解決室ってドラマが
あって、はい、まあ、その話を出すと思ってました。私も見なきゃ見なきゃと思ってるんですけど、
マジで、
うん、
あれ狂ってるよ、
うん、なんか面白いらしいね。
あ、面白いっていうよりも、
でもなんか X とか見ててもそっち系の怪談とか妖怪のうるさ型の人たちもなんか見てる見てるって、
うん、あ、そうなんだ、
うんうん、次で流れてくるんで、
ね、なんかやっぱそれも、
うん、
まあね、あの神様、うん、よろずの神が、
はいはい、
人間の中に、ま、混じってるって設定なわけ。
そうなんだ、俺ちょっと見たけど、なんか俺京極夏彦先生の小説みたいに、あの、うん、不可思議なこと起きてるけど、でこういう民族的な言い伝えとかもで伝承とかもあるけど、うん、でも実は科学的に解決つくみたいな話ではないんだ。
だからね、そう思って見てたの、
はいはい、
で4話ぐらいまではそういう感じなのよ。
あ、そう、俺見た回はそうだったよ、
うん、だけど、うん、その八百万の神が人類に混じってて、
はいはい、
で、あなたが大国主の御事だったんですかみたいな、
え、ちょっと電気ロマンホラーみたいな感じにな
ってる、あのね、狂ってるのよ、
へえ、
右
なん、右林の御事とか猿田彦とか、
うん、で、なんか猿田彦はウーバーイーツやってるのよ。
ああ、まあまあ、もちろんあれ、まあ、交通とかの神様ですからね、あれはね。
なんかそういう話になってきてて、
それはなんだ、ヤタガラスみたいに、ヤタガラスとされて、ね、古代神話でヤタガラスと呼ばれていたけど、うん、今はその、まあ、謎の組織として残っているとか、昔はサルタヒコと呼ばれてたけど、今はその役割を受け継いでる、まあ、それ別に生きた人間でね、じゃなくて、うん、本当に神様が、
あのね、
現代日本でっていう、
まあ、神様が人間に乗り移ってるみたいな感じなの。だから人間としては死んでいくわけよ、どんどん、
はいはい、
だけどその子供の時にもう神として覚醒するみたいな。
ああ、じゃあもう、まあ、がっつり本当に電気ロマンみたいな感じになってんだ、
うん、だからその藤原竜也とかも、
うんうん、
あの演技のトーンで、
はい、
僕も神ですみたいな感じで、
はい、
でそれを、
うん、
あの、まあさ、まあ、ちょっとは最初は当然驚くんだよね、
はい、
だけど結構ね20分後ぐらいにはみんな主人公とか受け入れてんの、
うん、じゃあ神様としての藤原竜也さんはどうお考えなんですかとか。
あ、そうそう、まさにそういう感じ。
あんた新徳丸でしょって。
新徳丸ではないんだ
よ母さん。
なんかでも、まあ、ひる子が
新徳丸や
、うん、
ね、
だけどあのちょっと見た方がいいよ。
お、あれって TVer で見れるのかな。
見れる、
うんうん、
あとネットフリにも入ってる。
あ、じゃあネットフリで全部見れるって感じなんですかね。
うん、
うん、
で、まあ、ただなんか山口敏太郎さんがなんか協力してるね。
ああ、なるほど、はいはいはい、
うん、そうだけどね、結構近年まれに見る とんでもっぽいドラカルト化しそうな気はすごいし、
確かに、まあ、確かにそこまで振り切った方がカルト的でいいよね。
うん、
うん、白石佳代子は出てこないんですか。
うん、
白石佳代子は出てこないんですか。
白石佳代子は出てこない。
あ、出て誰ぞ。新徳マリア。
ああ出てこない出て
こない。お母さんの方ですよ。
うん、だけどあのね、ただね、やっぱしオカルトが好きな人のために作られてるわけじゃないから、
うん、
なんかね、若干まだるっこしいなと思うとこあって。
なるほど。
うん、あのさ、結構最新話ぐらいで、
うんうん、
老夫婦の話が出てくるんだよ。
うんうん、
で、もう開始5分ぐらいで、ああ、八尾国、八尾国って思いながら見てるんだけど、
はい、
八尾国にたどり着くまで40分ぐらいかかるんだよ。
まあ、しょうがないでしょ、それは。ね。小中学生も見てるんですから。嫌、
うん、
でしょ、まあまあね、小学校3年生でもう、八尾美国の話でしょ、早く、分かってるよ、八尾美国は分かってるから、その次の次のレベルぐらいの聞きたいのっていう、小学校3年生、嫌でしょ。
まあね、
うん、
でもその話の中で、うん、それこそ犬神もちょっと関わってくるんだけど、
はいはい、
犬神筋ってはっきり言ってんだけど、
あ、ちょっとセンシティブですね。
いいのかなって思うよね、うん、ちょっと
差別にまつわるねことですからね。
そうそうそう、うん、
実際に
あの犬神筋のものの、うん、なんか仕業かもしれませんみたいな。
ああ、だっていまだに差別残ってるからね。
だから、うん、これ誰かに見つからなきゃいいのになって思いながら
ああそうだ、ね、
ちょっと見つけ
ど、はいはいはい、
ね、
うん、
こんな変なドラマで、
うんうん、
すよ。
もう私も見よう見ようと思ってたんで、はい、
うん、
ありがとうございます。
シャドウマンとかね。
ああ、はいはいはい。
あとなんかなんだっけ、あの空からさ魚とか降ってくるフロッキー現象みたいなのある
じゃん。はいはいはい。ファフロッツツキだったっけ、なんだっけ、
なん
だっけ、なんだっけ、でもね、はい、
とかそういう現象毎回起きてて、はい、あと犬神に取りつかれて、
はい、
異常に食欲が増幅しちゃう、
はいはいはいはいはい、うん、
出てて、
はい、
結構いいですよ、
うんうんうん、ね、たまにそういうのがねやってオカルトにはまる子たちが出てくれるといいよね。
でさ、深夜枠だってまだそういうのありそうなんだけど、
ナイトヘッドとかね、我々が子供の頃ありましたよね、
うんうん、だけどこれスイダウの裏でやってるゴールデンタイムのドラマだからさ、
ね、プライムタイムかな、ゴールデンじゃなくて、
そうそう、
はい、
そうだね、そうだね、うんうんうん、だからさ、
うん、
おー、いいねこれはって思いながら、
うんうんうん、
です。
はい、積みましたさんから、
はい、
はい、将棋の積みの積みました、はい、うん、男性会社員のことですね、
はい、
はい、ヨーヨー、こないだ情報開示請求が届きましたヨー
ああ
、まあね、え、今社会問題化している、
まあもう簡単らしいから ね、
ねえ、
うん、
寒い時期でも汗をかく仕事をする中、このクソ暑かった今年に男性は臭いなどと言ってる輩がいたもんだから、ちょっとだけ書き込んじゃったんですよ内容は細かく書けないけど、女の人も汗をかいたら臭い、あなたもそうですよみたいな感じなのに名誉感情毀損とかで慰謝料払わないといけないらしいですよ今年の夏、汗臭さを気にしすぎでコンビニで買い物するのも躊躇したよ。こんなのはあんまりじゃない？でも書き込んだのは事実だし、裁判する時間の余裕もないし、仕方ないから開示請求受け入れて払ってやるよ今はお相手さんもそうやって生活費稼いでるんだろうし、かっこ笑い。反省してね。やっぱ汗水垂らして儲けた金の方が価値ありますよね。本当に悔しい。SNS なんかやめる。泣き。あの女、マジ。ピー。かっこ自主規制。だよ。会長、 歯に衣着せぬは危ないです。今読み返しても個人的な感想なのに許せないよ、
うん、
追伸、恨みを晴らせる神社ってありますか？
釜八幡かな。俺言ってもわざわざ
恨みを晴らすたびに
笑
っちゃいけないんだけど、まあね、まあまあまあこれはね、まあ、積みましたが悪い、完全に悪いよ、まあ、だけどまあこういうクソみたいなラジオにクソみたいなメールを送るぐらいでちょっとねガス抜きしてくれや。
そうよ、そうよ、本当にね、
いやこの女性が100正しくて積みましたが100悪いよ、それは当たり前だけど、まあ、このラジオにクソみたいなメールでガス抜きしてくれるのは世間の皆さん許してくれよですよね。
まあ、あと単純にいくら払うようになったのか気になるね。
具体的に聞きたいね。
DM くれ
まあね、あんまりそう、ね、公表しちゃいけないだろうからね、法律的に、うん、そういうことはね。
あでもそうなんだね、今そういうことはね、うん、ありますよね、うん、
思わず送っちゃったんだね、このラジオなら聞いてもらえると思って ね、
ね、
同じ穴のムジラだと思われてんだろうない
やでもね、はい、これね、うん、自分とかも一人だったらね危なかったと思う、本当に
一人だったら、
まあ、要は今ねもう本当パートナーちゃんと悪口ばっか言ってるからそれでガス抜きできてるんだよね
はいはい
ちょっとこいつこのツイート見て、このツイート見て、
うんうんうん、
キッシュみたいなだけどそれ一人だったらしちゃうよね、
はい、
このあのしちゃうかもしれなかったよね、
まあ、実際ね、あとこのラジオもありますからね、
うん、だから感謝してるよ、うん、本当にだから
いやだから本当に何度も言ってるけど、ね、王様の耳はロバの耳の穴みたいなラジオですからね、ここはねあの吹き溜まりに集まってきた慣れの果てたちが、うん音叉の声を吹き込むための穴ですからね、このラジオは。
いやちょっとね、この人はまあ頑張っ、まあ自業自得ですけど、
はい、
ね、そこから頑張っていただきたいんで、じゃあ4ティライミです、
うん、あんま反省してないところあるけどね、
まあ、反省はした方がいいですね, ね、まあ、反省はした上で次を生かせばいいと思うんで、
はい、あなたが個人的感想だと心の中でね思ってること自体は別にいいんですけど、それと、社会の中でね、公共空間の中で生きることと自分の感想感情というのははっきり齟齬があることを、
そう、ね、そうなんですね、
自覚してください、
はい、
まあ、自覚してるからこんなラジオに送ってきてんだろうな
一歩前進だな、そう考えたら、
うん、まあ、俺は雲の糸で登ってる最中に蹴落とすけどね、こいつ
最終的にもうね、何もない空間にこのおはがきを送ってくるように、
はい、
頑張ってください、
はいはい、頑張ってください、とにかく頑張ってください。まあそんなね、何十万とかじゃないでしょ多分。
いや何十万とかじゃない、
何十万いくか、
うん、
あ
ねえ、ね、これそのうちさあれかもね、うん、本当今過払い金請求の CM すごいやってるけど、う
ん、はいはい、
なんかSNS での名誉毀損、それ取り戻せますみたいな、そういうCMできそうだよね、本当ね。
本当できそうですよね。
うん。
うん、訴えられて敗訴していても大丈夫。開示請求していても大丈夫。
5チャンネル爆災にも対応していますみたいなさ、匿名でも大丈夫ですよみたいな。
5件ぐらい開示請求しちゃされちゃったんですけど、あとまだバレてないけど多分怒られちゃうのがあと12件ぐらいあるんですけど大丈夫ですか。はい大丈夫ですよ。
そうそうそういうそういうの ね, ね、ね、テレビ CM 版だとさ、うん、実際の債務者とされてる人がインタビュー答えてる形式ですとかあるんだけど、うん、ね、なんか本当そういう感じでさ、
うん、
つい出来心で5チャンネルにねって書いちゃったんですよねそういう人とかのね出てやってほしいよねそういう CM ね。
小学校の具体名出して爆弾仕掛けた、爆発物仕掛けたって言ったらその日休校になっちゃって、なんか私が悪いことになってるんですよね、ただの冗談だったのに。
はい大丈夫ですよ ね、
少女子殺すって書いて、それあのシラスのことだったんですよ。別に小学生女子ってつもりことじゃなくて、小女子って、うん、そういうスーパーで売ってるじゃないですか。こんな言い訳通じるんですかね。
それは通じません。
あ、いやいや、でも本当ね、もう SNS はそうですよ、本当ね、リテラシーを持たないとね、
うん、まあ決して私たちはあなたたちと一緒ではないんですが、世間一般からしたら、まあ、あなたたちが寄り添う場を作っている、まあ、子ども食堂のめちゃめちゃクズみたいな、クソみたいな子ども食堂 の, あのクソ大人食堂っていう空間を作ってるんでしょうね。
まあ、ね、あれですよ、それこそあの、うん、ほらテレフォン人生相談でさ、
はい、
あのドリアン助川さんが前やってたじゃないですか。
はい、
であの人は街中でも悩み相談をされるのが嫌でやめたんだって、
う
ん、
ああ
いいんですよ僕たちは、
はい、
いいです、いや別に嫌じゃないんで、
いや俺嫌だよ、街中は嫌だよ
でも、うん、ドリアン助川さ、うん、今何してるか知ってます？
叫ぶ詩人の会じゃないの？
あ、それも去年あの復活したんですよ。
ああ、はい、やめてたんだ。
あの20年ぐらいやめてたんだけど復活したんだけど、うん、あの人今、
うん、
お父さんの会社ついで社長です、あの代表取締役ですよ。
なんか騙された気がするな。
めちゃめちゃそうだよね。しかも、ね、まあそれを知ったのが最近だったの、はい、最近何してるんだろうと思って調べたら、
はいはい、
でまあそれを知った時に、まあでも、うん、小さい町工場とか、うん、
はいはい、
うん、なんかそういうところを一応形だけで、まあ、
ね, ね、もう潰されてね、タワマンが立つよりはこの工場本当はね潰して売った方が儲かるんだけど、でもひいおじいちゃんの代から続いているあの深川とかね、あっちの方の下町の工場だからね、そういう働いてるおじいちゃんたちもいるし、なんとか継いであげないとっていうので継いだってことでしょ。
そう、そういうこと思うじゃない、
はい、
ね、
はい、
したら2024年1月に父が社長を務めていた助川化学株式会社の代表取締役に就任した
ってことなんです、うん、助川化学って、まあ、じゃあ ちっちゃいなんだろうね、町工場のガラス瓶とか作ってるような、
火星ソーダとか運んでるような、ああ
化学とかの方かな、あ、うん、うん、ね、はいはい、はい、
って思ってさ、
はいはい、
助川化学ググるじゃないですか、
はい、
見て
でっかいビル建ってますね。
めちゃめちゃでかいじゃないですか。
しかもこれ中央研究所って書いてあるってことは、このここ以外にも施設あるってことっぽいよね。
でしかも多分ね、なんか資料、
え、
あのほら家畜の資料とか、
はいはいはい、
なんかそういうのの結構
最大手、うん、私たちは畜水産動物の増殖増養殖環境改善剤、食品殺菌、人環境の除菌、消臭剤製造&総合コンサルタントです、はい、動物用医薬品製造販売、食品添加物殺菌化殺菌料製造販売、獣医療センターを経営しています。
めちゃめちゃ騙されたよない
いとこのボンボンじゃん。しかもこれ神戸市北区だよ。そう、本当に斉藤知事のお膝元みたいなとこじゃん
あのさ、ほんとショックでさ、
はいはい、
ね、この若い頃にさ飯が食えなくて、
うん、
世界中を放浪してたみたいなさ、はいはい、エピソードとか、
はい、
で僕あの正義のラジオジャンベルジャンって聞いてたから、うん、なんかもうほんと兄貴だと思ってたわけ、
はい、
うん、でね、なんかオペラ歌手の人と友達なんだけど、うん、それの出会いのエピソードもなんかお金がない時ゴールデン街で飲んでたら、
うん、
飲んでなんか酔っ払ってカンツォーネを歌ってたらその人も同じトーンで歌い出してきて、
うん、
それ以来で仲良くなったとかさ、
うん、
素敵なエピソードじゃないですか。
はい、
だからさ、なんかね、心のどっかで、まあ王権ほどじゃないけど心の兄貴と思ってたんだよね、
うん
うん、なにこれ。
まあよくあるパターンですけどね、あの、
うん、
自分から貧乏貧乏言うやつは 100% 親が太いですから、
うん、ね、
あのでもだから貧乏にならざるを得なかったんじゃなくて、貧乏を選んで貧乏になってるんですよ。あの全然、最低限普通のサラリーマンになれる、あるいは全然 金持ち医者の道とかに進めたりとか、親の会社告げる、もう平均よりもはるかにいい暮らしを用意されてるけど、でも貧乏な方を選びたいアーティスト気質みたいな感じで選んで貧乏、それは貧乏とは言えません、贅沢の一種です。
マジそうだよね。でそう思って、なんか過去の発言みたいの YouTube とかいろいろ見てたら、
はい、
もうめちゃめちゃ貧乏でしたよ、うん、電気ガス水道全部止まったことあるからね、うん、いや当たり前じゃねえそんなの。
それはね、貧乏を選んでやっててね、そういう生活を詩人とかをやってて、うん、ね、それ止まるのは貧乏とは言えません、贅沢の一種です。
いやだからそれが結構ね、うん、今月ショックだった出来事一番
ね。
ね、
まあ菅津さんも人のことは言えませんけどね。
え、まあまあまあまあそうよ、
まあ貧乏アピールはしてないけどね。
う、僕はだからあんま貧乏アピールをしないようにはしてますけど。
そうですね、
あの、
はい、うん、私は言えます、ね、まあただまあ別にね、あの大学まで学費出してもらってるから別に言えない、あ、ただ言えないことが分かってます、私は。中流家庭の中ではだいぶ親に金もらってない方ですよ、
うんうん、
19歳から自活してるしね、
うん、
だって俺母親からもらった金って生涯通算で多分 3,40 万円ぐらいしかないと思う。
あ、でもうちもそうだと思う、まあまあ、うちもっと少ないと思う、
あ
の親から 5,000 以上もらったことないよ本当に。
あ、ね、だって俺高校時代インド行くのにもちゃんとバイトして行ってましたからね。
えらいね。
あ、でもそれももっと貧困の人たちからすれば、え、バイトできるだけいいじゃないですか、生活がまず保障されていてバイトできる余裕があるっていう、
うん、
いうことはもっと本当に親の借金背負ったりとかね、ヤングケアラーの人とかはそういうこともできないわけだからっていう、あの、あなたたちが言ってる貧乏のその先の貧困にあえぐ人々を、私は本当の貧乏を味わってるから、その景色が見えてるんです、だからあなたたちのように貧乏人アピールはしないんです。
だから
あなたたちは貧乏というコーティングをかぶった贅沢をしてるだけなんで、その貧困の人たちに申し訳ないから貧乏とは言えないという境地にまで行ってないんです。
いや、さ、ちょっとさシリアスな話になるんだけどさ、
はいはい、
このドリアン漬けが、ああそうだったんだと思ったその日ぐらいかな、うん、次の日かな、
うん、
なんか知り合いの子からさ、
うん、
まあ連絡が来てさ、そしたらパチンボって来たのよ。
ああ。で知り合いの若い女性ってこと？
うん、そうですそうです。
はい、
でパチンボって来て、
うん、
でその後ちょっと経って、今の若い子ってさ短文で送るじゃないですか、 LINE とか。
はいはいはい。
パチンボ捕まった10日間来たのよ。で、って思って、
はい、
でまあ話を聞いたらさ、
うん、
まあ有名なとこですよ、あのね、大久保公園とか、
はい、
そこら辺、
はい、
で立ちんぼをして、
うん、
でお客さんと入ろうと思ったらその人が警察官、
あ、おとり捜査、
うん、でもう一気に何人にも囲まれて、
うん、
でなおかつなんか新宿は女性が収容できる、
うん、
その収容なんていうの、
施設をね、まあまあ
鑑別所がないから、
はいはい、
原宿に移送されるんだって、
はいはい、
でなんかそこで10日間いて、
うん、
でなおかつそれが引き受け人が親だから、
うん、
親に全部バレて、
うん、
で追い出されて、
うん、
残金3000円LINE が来たんですけど、
はい、
ね、でまあいろいろちょっと話聞くとさ、
うん、
その人のあれだから詳しく言えないけど、
うん、
ね、と僕なんかでも想像つかないぐらいのハードモードな人生を歩んでるわけです
。まあそのね、実家も、まあ、一般的な、まあ、ある程度扶養してもらってる家でもないし、
いないしね、
うん、
お兄ちゃんとなんとか3人いるけど、
うん、
3人ともなんとかでとかさ、
うん、
で自分もちょっとでみたいな、
うん、
なんかさ、もうね、別にそれで僕がお金をあげるとか、 なんかそういう話じゃないんだけれども、うん、
何の解決にもならないしね、
ならないしね、
はい、
そうなんかさ、 まあ別にそれとドリアンは別に関係ないんだけど、うん、だけどなんかさ、うーわーって思ってさ、
立ちんぼ捕まった10日間残金3,000円、よっぽど叫ぶ詩人ですよね。
ですよね、
詩ですよね。
まあでも最後まで分かんなかった。最後に、はい、ドンペンで送ってきたんですよ
で分からんな
これはちょっとよく分かんなかったから、まあ、
ドンキホーテにいるってことなのかな、
まあもしんないけど
ドンペンが、うん、だからもう目についたものを最後に、だからそのね、今の状況もね、10日間捕まってる、捕まった10日間残金3,000円ってふって目を上げたら、ドンキホーテのペンギンがパッて目に浮かんで、思わずドンペンって、
あの薄くね、あのドンドンドンドンキーって
よっぽどよ、その詩ですよ本当に。いや本当の意味でそれは詩ですから、はい、
でね、よく言われることだけど、それこそやっぱそういう人って、うん、じゃあ福祉につながるみたいなことの知識すらないわけじゃないですか、う
ん、はい、
だからまずそっからなんじゃない、うん、その、うん、そこのリテラシーみたいなものからのさ、うん、何か知ることも大事だと思うしさ、うん、あのっていうねことをいろいろ考えちゃった月だったんですけど、うんうん、
まあ一応あと言っておきますけど、まあドリアン助川さんも悪いわけではないんですよ、もちろんそういう道がね、社長の御曹司として育ちながらそういう人生を選ぶこともまたあの全然いいことですし、あともっと言えば私は別にそういう芸術家の国からの助成金で生活を援助してあげるべき派ですからね、あのフランスのようにね、たとえそれ家が金持ちで自ら選んだ貧乏生活だったとしても、まあ、私の心情的にはちょっとムカつくところはあるけど、でもそういう人たちも別に、助成金とかで生活援助しておく行くようになった方がいいとは思います。
ただね、あのブリアンさんがやっぱすごいのは、うん、あのなんかね、その世界中回ってる時に、うん、いろんな得た知識の中でなんかね、火山灰で育てるのが一番おいしい味が出る、うん、なんか料理用のトマトみたいのがあるらしくて、ああ、はあ、でなんか三原山だかどっか、その火山灰で仕事ができないような場所にそれをの苗を全部植えて、うんうん、今そこがなんか日本で一番の産地になってるみたいな。
なるほど、
うん、おすごい
ね
って思ったし、まあ有言実行の部分はあると思うからさ、それはあれだけど、
だから ね、そういう道を選ぶ選択肢すらない人たちがすぐ身近にいるということをね、
うん、とそう、選択肢が広まるか広まらないかの話だからさ、
は
い、
ドリアン助川さんは少なくとも選択肢がたくさんあった中で自分の選びたい道を選べた人であると、
そういうことだよね、うん、ってことをね思いました。
はい、
ドラクエの話でもするか、
ね、はい、うん、じゃあ金持ちのメール読む。
はいはい
吉田会長、須賀さん、いかがお過ごしでしょうか。私はオナキンスカイウォーカーです。先日あの、はい、何、
僕ちょっと思っ、あの、はい、オナキンさんって、うん、まさに愛のり出ればよくない、
愛の里、そうだよ。
でなんかあのニックネームオナキンってさ、
はいはい
ちょっと愛の里っぽいニックネーム僕もあるじゃん、
う
ん、
ねえ、あ、それいいね、
は
い、
ね
まあとにかくメールはね来てるんですけど、はい、先日ダースベキダーなる人物がお便りを出していたようですか。それは私ではありません。
めんどくせえ
めんどくせえ、何よ、本当のことでしょ、はい、私の名前を語る全く別の人間による私の文体を真似たお便りだと思います。私は別の区に住んでおります。あ、渋谷区って言ったっけね、前はね、
あ、
仕事も別の区です。一体誰があのようなお便りをあたかも私がダークサイドに落ちてしまったかのように記載して送ったのか。不思議です。また迷惑な話です。私のメールアドレスは私のツイッターアカウントのプロフィール欄からの盗用です。吉田会長へのお願いですか。上記の通り私の住まい及び仕事場をそのまま読み上げてください。見バレを防ぐためです。ご協力お願いします。うん、これ読んじゃいけないのかな、ん、どういうこと、
読んでくださいって言ってるよ ね、 もね、
まあいっか、いやここだけなんかね別欄みたいな感じで書いてあるんだよ。
あ、そうなんだ
まあいっか、
いいとも、いいとも言ってんだもん、うん、
最近の私の状況としてはやはり嫉妬に苦しみ続ける毎日です。私のこれまでの人生を振り返ると、特に幼少期は寂しさ、怒り、嫉妬に苦しめられ続けていました。貧しさのためか、母親も私を顧みてくれる十分な余裕がなかったのだと思います。しかし私はそれらを原動力としてこれまでの成功を収め、多くの財産を築き上げてきました、ね、こういうストレートに言う人の方がね、ね、あの、まあね、嫌味がなくていいですよね、
うん、そうだね、
うん、しかしその一方、今回のように多くの人を苦しめる結果を導いてしまうことも多くありました。ダークサイドは強力な力を発揮しますが、自分自身も他の人も傷つけ、最終的には身を滅ぼしていくだけです。自分だけでなく周りの多くの人を負のスパイラルに陥れます。
うん
うん、まあ、だから自分はダースベキターにはならないということかな。
なるほど、なるほど。
まあ、何度も言って恐縮ですけれども、会社の社長さんなんですけども、会社の部下の若い女性に恋をして、まあ、失恋してしまったと、で悩んで今は、シンガポール出身の女性
の、
なんか体目当てみたいな感じで付き合ってて、あと風俗とか行ってるっていう、
うん、
あれなんか1ミリも共感を得られない説明しちゃったら大丈夫かな。
愛の顔だったらみんなに嫌われちゃう。
いやいやいや、そんなことはないですよ。お金をたくさん持ってんだぞ。
はい、
今は多くの社員が私のために一生懸命に働いてくれています。多くの社員のおかげで私は昔の自分では考えもつかなかった贅沢もすることができるようになりました。本来はこれら社員が少しでも多くの幸せを感じることができるようにすることが私の務めです。じゃあ給料に還元してあげてください。まあまあしてるんだろうけどね、はい、そのためにも愛と優しさによって私自身が心を満たされなければなりません。しかしそれらの原資となる最小の資本である愛や優しさがないような気がしています。お、ちょっと経営者っぽい、マルクスの資本論っぽい言い方ですね。
そうかな。
心を満たされるための原資となる最小の資本である愛や優しさがないと。うん、ところでスガッツさんにお話をお伺いしていると、とんでもない変態であるのに優しさを感じさせられます。スガッツさんはご家庭のことを時々お話しされます。スガッツさんは幼少期から変態でいらっしゃったようです。また厳格なお父様がいらっしゃるようです。しかしながらも優しさを持っていらっしゃるということは、やはり節子様から十分に愛を注がれた幼少期を送っていらっしゃったのでしょうか。またそんなスガッツさんから見て、このような私はどうしたら良いのでしょうか。という、
あ、
もう雲の糸にすがるようなお便りが来てますよ。
ま
あ、節子さん、菅さんのお母様。
うん。
はい。
うちはね、いまだに、うん、あ、俺愛されてるなっていうのは。
あ、それですね。
いまだに思うよ。
あ、まあ、じゃあやっぱりその心を満たされるための原子の最小の資本である愛と優しさをちゃんと母親から。
あの節子の LINE は僕しか登録してないからね。
キモ。あ、ごめんなさい、なんでます。いや、はい。
うん、でなんかこう、はい、ね、LINE とかもうそういう機会ができない人だから、はい、すっごい拙いけど一生懸命何か僕と、うん、コネクトしたいから、うん、送ってきてんだろうなっていうのが分かる文面のメールを送ってきたりとかするもんね。
それはやっぱり捕まった10日間みたいな感じで。
そんなんじゃなくて、はい、ね、送ってきたりするからさ、うん、それはまあそうかななんて思ったりはしますけど、うん、ちょっと待って今読もうかなと、
うんうん、そうね。だからオナキンさんはちょっとお母さんからの愛情が注がれなかったことがこう巡り巡って今の状況に起因してるんじゃないかと悩まれているんじゃないでしょうかね。ね、マドマゼル菅先生。
お母さんこれからも元気だから、くにちゃんも体くれぐれも気をつけてねって。
まあ。
送ってきてます
ね。日本一短い母親からの手紙。うん、
そうだから、
うん。
そうだね。なんか今ちょっと面白いに思うと思ったけどそんなにないですね普通で。だけど、
はい、
そうですね、
私は母親から来た LINE は、 クレイジージャーニーを見ましたというメールが。
うん、ああ、いいじゃん。
うん。昨夜夜10時からクレイジー、
あ、はいはい、
ジャーニー
、うん、
見ました。感想は、てんてんてんてんてんてんです。まあ、まあ、悪口ってことでしょうね。
ああ。
で、私それに対して、どうもですって返しました。
僕ね、これ、はい、この前あの、うん、同窓会がある日、同窓会があるよって言った日、
はい、
に送ったんだけど、
はい、
うん、あの会った後にこれ LINE 来たのかな、
はい、
今日は集まり楽しみだね悪いのもいるからいろいろ気をつけて、ふに、うん、ちゃん人いいからお母さん心配飲酒もうるさい母でごめんって来てるんだけど
あんた今いくつ
49歳です、ね、だからね、まあまあそうですけど、
はい、
うん、まあでもね、あの人のことを想像して行動すればなんとなく優しく見えるっていうのはなんとなく、
ええ、まあ車の運転とかもそうだし、
そうそうそうそうそう、うん、
そうだね。あれアナキン・スカイウォーカーもあれ母親からの愛って受けてなかったんだっけ、
母親からの愛をが逆に受けてて、
はいはい、
あのタスケン・レイダーに殺されて、
あ、
闇落ちするんだよね。
まあまあでも母親のトラウマによって闇落ちするっていう意味では、
うん、そうだ
ね同じなのかね、オナキンさんと、
うん、まあ、うん、まああと、
うん、
優しさみたいのってさ、僕は別にあるとは思わないけど、なんとなくこう、なんかでもね、会社の経営してる人と人を思いやる心って結構逆に相反してるものだって僕はちょっと思ってて、なんか冷酷な決断ができるから会社が伸びるっていう側面にあると思うんだよね、うん、だから人のこと考えすぎるとあんまり会社って伸びないのかなって思ったりとか、
うん、
で実際そういう例を僕の周りで知ってるからさ、
うん、
ああだからもしかしたらすごい難しいのかもしれないよね。
まあそうだね、
うん、だからそれはもう地頭の良さで、
うん、
テンプレでこういう時はこうするっていう風な、
うん、
なんか自分なりの何かを作った方がやりやすいのかもしれないよね。
まあテンプレでいいですかね、別にじゃあ心の底からの発動じゃなくても、うん、もうテンプレをなぞるのその行動の発露でいいんですよ。もうそれでいいんです。それやってるのは別に自分の中で本心が伴ってないよなと思ってても、相手にとってはその行動の方が大事だし、その行動をしてることはすなわち優しい人なんですよ、それは。
そうそうそう、そういうことだよね。だからそれでいいと思う、本当に。
うん
うん、なんかさ、この前さ、ツイッター X でさ、
うん、
なんか友達の彼氏の話を書いてる人がいて、うん、で私はちょっとその男大丈夫って思ってたんだけど、うん、なんかその男がデートの前に、
うん、
このデート場所に下見に行ってるって話を聞いて、うん、めちゃめちゃ信頼できると思ったみたいな、
うん、
それがすごいいいねついてバズってたんだよね、
うん、
普通にしないかなってさ
まあ俺はしたことないけど
ああそう、なんか
じゃあ二度手間じゃん。
いいのよ。だから それはもうここでチューしてとか考えてるとかさ、
キモ、あごめんなさい、
シミュ
レーションなんでますか、
シミュレーションとかしないかななんて思ってさ、
えわざわざ行ってレストランとかってお金二重にかかっちゃうじゃん。
あでもレストランさすがに入りはしないだけど、ここの道のここだな、うん、だスムーズに案内できるなとかさ、まあもしくはあこれ一回しか行ったことない店だ、初めて行く店だけど何回か来てる常連ずらしてすぐ店案内できるなとかさ、
あ
そういうので、
ああ
下見したりとか、
えで僕はで本番のデートの時にまた同じ道を通るってこと、
そうそうそう、
リハーサル通りに、
そうそうそうそう、
キモ、あごめんなさいごめんなさい、ちょっとえキモくない、え
次に僕は自分、
はいはい、
あやっぱ差異を感じるよね、しないんだみたいなさ、
うん、
僕漏れなく
漏れなく、えでもさちょっと待って、え俺が女性の立場で、
うん、
その一緒にデートした男の人が数日前に 同じコースを、だからゲネだよね、ゲネプロリハーサルどころかゲネプロをしていて、でその数日後に全く同じコースたどってるって、えちょっと怖いなんか。
だからまあまあ当日ねスムーズにご案内できるように、
はいはいはい、いや店を調べたりはするよもちろん、うん、そういうことはぐらいは別に普通だと思うけど、まあ俺それもしないんだけど、まあ、うん、あの女の人におごったことないからね今まで、うんうん、人生で、でまあでもすることはわかるよ、店をネットで調べたりとかはわかるけど、道まで、まあ、道とかこえ全部、
いや
でも、ね、スタートからラストまで、
それを事前に歩いたりとかすることでの楽しさもあるんだよ、
う
ん
う
ん、
まあまあまあ、はいはい、まあ、それは好きな人はそういうのは面白くて、うん、ワクワクとかもあるからね、ドキドキとか、
うん、まあね、ちなみに、うん、デート終わった後に、うん、次の日にもう一回行くのはお勧めしないけどね、別の男とそいつがいるとこ見たりとかするから。
なんでそんな昔のトレンディードラマの主題歌みたいな
まあまあ事前にそういう
ことを、牧原紀之みたいない
いかもしれないですね、うん、だからオナキンさんはちょっとね、はい、こうなんだろう、愛の里に出るが、うん、おすすめじゃない、
まあ、確かに具体的なアドバイスかもしれないですね、
うんうん、まあ、まあ少なくとも愛の里は見た方がいいかもしれないね、はいはい、客観的に見れると思うから、
いやいやいや一緒にすんなよ、いやいやギタリンと一緒にすんな
、うん、まあまあギタリンだけじゃなくてさ、いろいろ会社経営の人とかもいっぱい出てるから、
はい、でもそいつ経営してなかったんだろ、うん、アロマは
そうじゃない、なんだっけ、なんとかっていう人はね今会社経営してたりとか、はいはいはい、でそれをパチユミさんに、
うん、
ね、なんかね卵だかなんだかを一口でその人が食べただけで、
うん、
あもう途端に冷めましたね、
なあ、
こうやって貴重なものを一回で食べちゃうっていうのはこの人の会社ってか貸し付けとか異常にしてたりとか計画性ないんじゃないですかね、うん、冷めましたみたいなこと言われてて
で田村敦さんがいやいやそんなことないよ、うん、ちゃんと経営してるよって
フォローして、まあ、まあそういう、うん、そうそうそういう感じね、うんうん、昔のあのリアルラブの時の田村敦さんだったら、いや好かれてる方が迷惑だわみたいなこと言ってると思うけど
いやいや、まあ、卵一口は別にその貴重なものうんぬんじゃなくてキモいけどね、だってあのエンゼルハートのルシファー役の、うん、あのロバート・デ・ニーロが卵をコココって一口で
卵じゃなかった、あのロッピーチーズか、
あのそれをの 1P ね、
上品だから
って、はいはいはい、
貴重品を一口で食べちゃうっていうメンタルが嫌だ。
わかりました、うん、私はゆで卵を一口カッコッて食べたらね、エンゼルハートのロバート・デ・ニーロルシファーが食べたみたいなね、うん、
それじゃな
かったね、はいはいはい
はいはい、
はい、あでも偽物から来てますよメール、
お
ダースべきだ50代男性会社員、あ住所東京都港区って書いてありますね、
うん、
前渋谷区じゃなかったっけ、
なんかそんなですよ ね、うん、
あやっぱ偽物だから嘘にブレがあるんだろうな、こうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこう、毎回毎回年下女性に興味を持つおっさんをバカにするような発言を繰り返すのはそろそろやめるべきだ確かに9割のおっさんは単なる変態エロジジイだ、しかし貴様だって瓶底メガネや歯列矯正の女子を撮影する映像作家に過ぎない、うん、自分が20歳近い年の差カップルのパートナーちゃんと同居しているからといって、上から目線で見続けるのはいかがなものかと思う。同居、結婚してんだよ。なんで事実こんな。
13なんだよね。
あこいつのなんか願望みたいなものが透かし見えるよね。
まあまあね、
はい。私から見れば、貴様と貴様のパートナーは
瓶底メガネという変態趣味によって結ばれているようにしか見えない。俺が R とお金で結びついたとしても、貴様から何ら指摘を受ける筋合いはない。
R さんというのはシンガポール出身のね、お金目当てでオナキンさんと付き合っている女性、
はい、まあ分かってるだけいいんじゃないかなと思うけどね、
はい、
カップリングが成立する条件として、お金と瓶底メガネの変態趣味のどちらが勝っているかなど誰も決められないはずだ。
なんかダース・ベイダーにしては弱腰なんだよな。
あの逆にちょっと育ちの良さが
ある、ね、そうですね、はい、
ところでダース・ベイダーの象徴としてあるのがやはり赤黒い光を放つライトセーバーだ。振るだけでボンボンと重量効果音が出るぐらいのライトセーバーだ。しかしこの前21歳 G カップデリヘル嬢かっこ自称インフルエンサー兼グラビアアイドルかっこ閉じるを呼んだ時に気づいたのだが、私のライトセーバーには昔のような持続力がなくなっていることに気づかされた。
今度は下ネタだよ。
このため私は早速 DMM オンラインクリニックで勃起不全かっこ ED かっこ閉じるの診察を受けて薬を手に入れた。吉田会長や菅津はこのような薬を服用したことはあるだろうか。
まあバイアグラを飲んだことは大学生の時だけどね、ある、うん、
DMM オンラインクリニックっていうのがあるんだ
ね、
うん、
DMM オンラインクリニックでは30歳ぐらいの美人な女性医師がウェブ会議で診察してくれた。
硬さや太さに悩んでいらっしゃるんですか。どれくらいの時間持つんですか。
など私のライトセーバーについて詳しく聞かれ、私も詳しく説明しなければならず、これは一体どんな周知プレイかととても恥ずかしく感じた。
かわいい。
ではお試し版でバイアグラも含めた3種類の薬を用意させていただきますね。頑張ってくださいね。
などと美人な女医さんが毎日キモいおっさんどもを相手にこんな形で受け答えしていると思うと、それはそれで興味深かった。
興味深かったのね、
うん、薬は1週間ぐらいで届いたので、実際先週 R と一線を交える前に飲んでみた。飲んで30分ぐらいすると意識がはっきりとし始めて、視界がクリアになり視力も良くなったような気がした。そして実際に一線を交えるときには硬さや力強さがいつもと違っていた。そう、特にここ5年ぐらいの私のライトセーバーは青白く、ことすると途中で折れてしまうようなものだったのが、かつての赤黒く太く1時間ぐらい使っても決してエネルギー切れしないかつての強さを取り戻したのである。ところで吉田会長と菅津に質問であるが、通常のバイアグラ以外でライトセーバーを強くするのにおすすめの薬があったら教えてもらえないだろうか。
多分これがこれが言いたくてこのメール送ってきてるんだと思います。
なんだっけ、なんかレビトラシ、レビトラとかあるよね、シアリス。
いや全く知らんけど、はい、
なんだっけ、バイアグラは、うん、なんだっけ、時間が限られてんだよね、3時間とか6時間とか、
うん
うん、でそれに対してその長い、そのしどっちかは、うん、確か24時間ずっとじゃないかな。
え、うん、逆に
ずっと、その要はほらバイアグラとかもそうだけど、はい、うん、別に常に勃起してるわけじゃなくて、はいはいはい、あれ触れられたりとかした時に立つようにできるじゃないですか。
うん、
だから多分それが6時間持つか24時間持つかの違い。
なるほど、はい、
うん、
参考になりましたでしょうか。
新宿なんとかクリニックだったら行くだけでもらえるのにね。
ああ、やけに詳しいなこいつ。
いや、うん、そうか、ね、
まあお二人からメールいただきましたけど、はい、ティライミは、
ああ、じゃあじゃあ、これ二人合わせてでいいんだよ。
どう解釈すればいいんでしょうかね。同一人物と解釈すべきか、まあ全く別の人物と解釈すべきか ね、それはまあね、スターウォーズでもそうですけど、
なんか僕の、うん、それこそ、うん、昔の知り合いは、
うん、
フリスクの、
うん、
入れ物に、
うん、
いやこれてか錠剤のやつ、
はいはいはい、
入れてる人がいて、
うん
うん、でなんかもらったことありますか。
はい。
何の情報ですか。
目が良くなるなんてことはなかったけど、
血行が良くなるってことなのかな。
うん、うん、ね、
はい、
まあ、じゃあ2人合わせてゴティライミです、
はい、じゃあそれはお二人の判断でどう振り分けるかね、あるいはゴティライミとして一括で消費するか、まあ、はい、
そうだね、はい、そうだね、うん、はい、まあ、またご指導ご鞭撻を、
はい、もうお手軽以上です。
ああ本当ですか、
はい、
はい、
っていう感じですかね。ちょっと私もこれから本番なので、
あ、そうだよそうだよ、
はい、アフタートークはなしでいきましょうかね、
はい、じゃ気をつけて楽しんでいてください。
はい、はい、ありがとうございます。まあ本当はそうやってこっそり来るんだよね、当日券で分かってるけど、はい
はい、
はい、まあこの放送を聞いて急げば当日券、
うん、
で入れるとは思うんで皆さんも来てください。
そうよそうよ、
はい、もう30分後にアップしてるんで、
ね、はい、
はい、お願いします。